バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたしまーす。ということでですね、2018年も早くももう8月ですよ。ね、もう6月、梅雨が速攻で明けて、その後7月、ものすごい暑かったですね。で、8月がやってきたというわけですけれども、8月といえば、僕がもうね、4年目になる、ロックインジャパンですね。ロッキンと呼ばれている俗にこの夏フェス。今回も、8月4日、5日、行ってまいりまして。でね、今年はね、ちょっとね、他にちょっと行く人がいないから行ってくれ、なんつって、いつも、記事を書いてる WWS チャンネルの方で、次の週も、なんと、行くことになってしまいまして。2週連続参戦、今回初めての試みということで、しかもね、土日で行くことで、もう4日間ということでね、ぶっ続けて全部行ってくるっていうことになりました。ということで、早速8月4日5日の方はですね、今行って帰ってきて、今日は8月6日ということで、ここでレポートをお届けしたいと思います。はい、というわけで行ってきました。ロックインジャパン2018ということでですね、8月4日5日、もう最近はね、本当に日帰りでも行けるんですけれども、やっぱりすごく、まあ、決して近くはないというところで、やっぱり土日行くときはちょっと泊まってっていう形でね、行ってるんですけれども、ね、今回もね、本当に朝早くから行ってという形でね、8時に現地の駅集合なんていうことで、特急乗んないと始発で行っても間に合わねえみたいな感じだったんで、今回はちょっともう特急使って行くみたいな感じで行ってきました。そういうわけでですね、レポートを早速進めていきたいと思います。8月4日なんですけれども、一番大きなグラスステージっていうところで、トップバッターに登場したのが欅坂46ですね。うん、欅坂は去年も出てきてですね、欅坂46はこうアイドルグループっていうのももうダンスパフォーマンスユニットみたいな感じなんで、もうやっぱりそういうステージをすごい見せてくれて、で実はね、僕ね、欅坂最近すごい気に入って、 YouTube とかで曲聴いたりとかして、結構いろんな曲みんないいなぁなんて思ってね、結構聴いてるんですよ。でそんな中で、実際に彼らのパフォーマンスを見て、やっぱりね、すごくこう欅坂ならではの世界観があって、やっぱり平手ちゃんを中心にっていうところのね、ちょっとストーリー展開になるようなダンスパフォーマンスとか、やっぱりあそこら辺がすごい素敵だなと思って、今回は欅坂はですね、新しい衣装をしつらえてやってきたということでね、うん、なんかなかなかやっぱ迫力のもあるし、うん、見栄えがあるしということでね、 MC とかあんまないんだけど、本当にその代わりパフォーマンスですごい見せてくれてっていうことでね、やっぱりこう平手ちゃんがこうメインに出てきてっていう形でね、なんかどの曲も物語性みたいのがあって、すごく素敵だなっていうのを今回改めて思いました。はい、その後ですね、ヒルサイドステージというところで、割とルーキーのバンドとかが出てくるようなステージなんですけれども、こちらでですね、僕は本当に去年の年末、カウントダウンジャパンで初めて見て、その時も、ダオコ終わりかなんかで、たまたま、まあ時間があるしちょっと見ていこうかななんて言って見てたのが、このパナマタウンだったんですけども、すごい良くて、もう完全に気に入っちゃって、僕今、スマホでスポーティファイ入れてるんですけど、もう、スポーティファイでずっと聞いてて、ね、もう、この間、アルバム買っちゃいましたよそう、そのぐらいすごく良くて、もうこれ絶対もうロッキン出るんだったらもう絶対俺見ると思って、でヒルサイドステージの、まあ、トップバッターがパナマタウンだったんですけど、こちら見てきました。もうね、最高でしたよ。すごくね、やっぱり演奏もうまいし、曲もいいし、ボーカルもすごくイケメンだしっていうことで、なんか結構本当に火の打ちどころがないっていうところで、ね、あとはちょっとどっかで名前が売れて、メジャーなんですけどね、今年メジャーデビューしてっていうことで、ね、もうあとは名前が売れてブレイクするだけみたいな感じなんですけれども、僕ね、この間、行って初めて知ったんだけど、パノラマバタンパンは、2015年の、ロッキンで、新人オーディションみたいなやつがあるんですよ。で、それのグランプリだったんですね。それで、いろいろ活動が広がってみたいなところで、今年メジャーデビューしてっていうところだったみたいなんですけども、まあそんな中で、でも、去年はロッキン出てなかったみたいな感じでね、なんか、なので、一年空いて今年出ることになったっていう話とか、あとは、まあ、ロッキンの主催するね、新人イベントっていうところでグランプリを取った、ね、初めて立ったステージもロッキンだったし、みたいなね、そのロッキンのステージに対する思いをすごく 伝えてたりとか、まあそういったところとか。で、僕なんか本当にもうその年末に出会ってから、曲をすごい聴いてるんで、まあ上がる上がる、超かっこいい。うん。で、彼らもやっぱり自分のパフォーマンス演奏にすごく自信を持っていて、なんか、でっかいステージからね、ここにわらわらステージ終わりで来る連中がいると思うんだけど、その連中に、やっべえ、パノラマ最初から見ときゃよかったって思わせるステージ見せますなんつってね。で、本当に実力的にはそういうステージを見せてくれたなと思ってね。いや、本当にすごいパフォーマンスで、さすが俺のパノラマパナマタウン。ね。略してパノラマ、もしくはパノパナ。パノパナも言いにくい。パノラマパナマタウンも言いにくいみたいな、ね、ところもあったりとかするんですけども、最高のバンドです。今年一押しです。はい。はい。というわけで、そこから、今度、レイクステージっていうね、ひたちなか海浜公園の入り口のところの、湖の前にあるレイクステージってところで、リサを見てきました。で、リサちゃんは、本当に俺もやっぱり3、4年前からすごいいいなと思ってハマって、で、今年ライブレポートは書いてないんだけれども、まあ、毎年彼女のパフォーマンスは見てっていうところでね。去年もこのレイクステージのパフォーマンス、去年は記事にしたんですけれども、まあ、そんな感じで、ね、リサちゃんの安定のクオリティ、ね、パフォーマンスということで、うん。今年ベストアルバム出したりとかで、まあ、絶好調のリサ、うん。今年これからも応援していきたいと思ってます。はい。それで次にですね、今度一番大きなね、トップバッターが欅坂だった一番大きいグラスステージに戻りまして、この日ね、やっぱり一番楽しみにしていた、もう一つのバンド、The Oral Cigarettes。オーラルですよ。で、オーラルも本当に去年ぐらいからすごいハマってアルバム全部聴いたりとか、で、この間出たアルバムなんかも本当に買ってね、聴いてたりするぐらい、すごい気に入って、もう曲大体わかるし、みたいな感じでね、本当に楽しませていただきました。で、オーラルもすごいのし上がるのし上がるって宣言してずっと来てて、で、もう本当にね、すっかりメジャーになってっていうところはあるんですけれども、このロックインジャパンでは、グラスステージに上がるのは初めてだったということで、ここに来るまでいろんな人にいろんなこと言われたけど、俺は自分を信じてたしっていう、もう3年前からこのステージに上がる自分を想像していたなんていう話をしてくれたりとかね、とにかくすごい熱いステージを見せてくれて、ファンとかオーディエンスにとってもなんかすごく熱い感じっていうのがね、伝わってきたと思います。で、本当にオーラルもすごく演奏力もあるし、曲のアレンジとかもめちゃくちゃかっこいいしっていうところでね、やっぱりすごく火の打ちどころのないバンドだと思うんですけれども、うん、やっぱりすごいかっこよかったし、僕もオーラルは今回レポート書いてるんですけど、熱いレポートが書けたなと自負しております。オーラル最高、うん、はい。というわけで、その次がですね、同じグラスステージでキュウソネコカミが登場しましたね。キュウソネコカミグラスで大騒ぎっていうのはね、僕もキュウソは本当に最初から好きで、もうT シャツ買って持ってるぐらいやっぱりキュウソも好きなバンドでっていうことで、でちょっと前までライブレポートとかもずっと書いたし、ワンマンも書いたしみたいな感じでね、追っかけてたんですけれども、相変わらずのその勢いでっていうところでね、今年もグラスステージ登場ということで、まあグラスステージだろうがなんだろうが、彼らのお約束でガチのリハーサルっていうガチリハをね、実際の本番前にちゃんとみんなの前に出てきてやってというところでね、今年も盛り上げてくれました。で、キュウソネコカミ最後まで見たかったんですけども、今年ね、ロッキンジャパンのね、このちょっとタイムテーブルすごい見たいのが結構被るんですよ。で、さっきオーラルの話しましたけど、実はその裏で竹原ピストルがやってたりとか、あとこのキュウソネコカミに被って大森聖子ちゃん、俺の大森聖子ちゃんがね、ちょっと被っちゃったのね。で、キュウソをちょっとかじりだけ見て、ちょっとサウンドオブフォレストっていうこう森のステージみたいなとこ移動するって、まずちょっと10分強だな、ちょっとかかるんですよ。で、まあちょっと泣く泣くキュウソから離れて大森聖子のステージを最初からという形で見たんですけども、このまたね、大森聖子がね、今年のステージはすげー良かった。もう最初にね、ミッドナイトセイ、異性交友っていうね、ちょっとポップな歌、それから絶対女の子、絶対少女っていう曲をね、ポップな曲をやったと思いきや、大森聖子もニューアルバム出たばっかで、やっぱり大森聖子も俺すっかり惚れ込んじゃったんでね、もちろんアルバムも買っちゃったりなんかしてるんですけども、死神というね、一曲目にアルバムに入ってる曲があって、で、この曲はやっぱり、まあ、今回、大森聖子ちゃんバンドセッションで登場したんですけども、もうこの時はね、自分でアコギを抱え、もうすごいね、もう彼女はメッセージを吐き出す時は、本当にもうずーっていうね、 頭の中から出てきたもイメージがそのまま言葉になってダダダダーってすごいんですよ。で、まあそういうことね、いろいろ吐き出すことがブワーッとあった後のこの死神とかは本当にもう神がかってるというか、まあ大森聖子は彼女はもう本当に天才だと思うんで、そのもう天才のあの体内から溢れ出てくるその泉みたいなね、そういうものをこう全身で浴びてるみたいな、そんなステージでしたね。すごかった。本当にもう涙出るぐらいすごかった。うん、それで、そこにから続いて、音楽を捨てよ、そして音楽へっていう曲がありまして、音楽は魔法ではないと。まあそういうふうにね、彼女のこのメッセージがありまして、それでね、去年はちょっといろいろ炎上したりなんだりみたいなこともあるんですけども、とにかくあの彼女なりに伝えたい言葉、音楽では魔法ではないっていうことがね、本当にその曲として、うん、音として、で、もうバンドのメンバーと、彼女がいてっていうところでね、もう本当にこれちょっと説明してもしょうがないの、見ないと伝わらないパフォーマンスですね。本当にすごいステージ見せてくれて、やっぱり大森聖子すげえなってこう、うん、なんかこう、うん、天才のミストを浴びたみたいな、本当にそういう感覚っていうのをね、なかなかいろんなアーティスト生で見てますけど、こういう感覚を味わわせてくれるアーティストって本当に偉いなっていうのを改めて思わせてくれる大森聖子でした。はい、その後ですね、見たのが筋肉少女隊ね。筋肉少女隊も俺は本当に昔から大好きでね、ちょこちょこ見てっていうところなんですけれども、もう金賞はね、金賞もう金賞の世界がありっていうことでね、大月健二と、ね、その他メンバーのもう彼らしかできない世界観っていうところでね、オープニングはね、踊るダメ人間ってね、X ジャパンのこうライブで X ジャンプってみんな腕を黒くしてジャンプするんですけど、そうじゃなくて筋肉少女隊はダメジャンプって X にして、それはダメと、ダメジャンプってダメ人間の歌があるんですけども、こうオープニングこれから始まってってところでね、もう楽しいに決まってんじゃんみたいなところでね、あと次の2曲目はね、ワインライダーフォーエバーっていう曲で、これはもともと王健さんが違うユニットでやってた曲なんですけども、金賞番長で歌ってるっていうことでね、これもまたね面白い曲でね、まあそういう曲をねどんどんどんどんやってくれて、そして高木ブー伝説ね、これ筋肉少女隊が、デビューした時のね、インディーズでデビューした時の曲がこの元祖高木ブー伝説なんですけども、もうねこのね、昔のファンにはたまらない高木ブーってね知らない人ポカーンみたいなね曲なんですけれども、まあそれに続きまして、やっぱり初期の曲でもう本当にライブのアゲアゲナンバー、釈迦ね、お釈迦様の釈迦ですね、釈迦もやってくれて、もうねこの釈迦のね、感想のキッタカさん、ギタリストのキッタカさんのパフォーマンスがいつも本当に素晴らしくって、もうキッタカさんは本当に日本でのトップクラスのギタリストの一人、これは間違いないんですけれども、もう本当にもうヘビメタスラッシュみたいなね、スラッシュメタルみたいな、そういう音をガンガン聞かせてくれて、もうギターは振り回すわ、空へ投げるわ、背中で弾くわみたいな感じでね、もちろん早弾きとかももうすごいんですよ。まあそのねパフォーマンスを見せてくれての釈迦ね、サビではもうドロロの脳髄、ドロロの脳髄っていうもう俺もシャウトしましたけど、うん、まあそんなね筋肉少女隊のステージ、それから筋肉少女隊は去年の秋にニューアルバムも出していて、ラストはそのニューアルバムの曲でバッチリ締めくくってくれて、今年デビュー30周年ということでね、本当に現在進行形の金賞を垣間見ることができました。はい、それから続いてはまたね、巨大なグラスステージ、一番大きなグラスステージに戻ってのウーバーワールドで、ウーバーワールドなんですけども、僕やっぱり最近ねすごい話題になってるなと思ってちょっと気になってたんですけれども、5月に行われたメトロックっていうね、新木場の海浜公園で行われたメトロックっていうステージで初めてウーバーワールド見たんですけど、すっごいやっぱり良くて、本当にロックバンドなんだけどサックスとかがいたりとかっていうね、まあそういう音の世界を作ってたりとか、あとはボーカルの拓也がこう紡ぎ出すこの歌詞の世界っていうのもすごく等身大の誰にでも共感できるような、もう割とこうベタな ことを言ってたりとかするんだけれども、なんかすごくね、そのベタだからこそ突き刺さるみたいな、そういうねリリックっていうのがあって、でそれがやっぱり歌に曲によってはステージにこう映し出されるわけですよ、モニターに。でそれとか 見ながら曲聴いてってところでね、もうすごい胸に刺さるものがあってっていうね、このウーバーワールド、やっぱりすごく独特なパフォーマンスで、やっぱり彼らもいろいろ苦労してるバンドなんで、なんかそういうところがあって今ここにいるって、うん、最初は何もなかったっつってね、うん、お前らだって同じだって、目指すとこがあって本気になれば、うん、俺だって最初はそこね、お前らと同じそのステージにいたって。で3年ぐらい前にやっぱり彼も本当に普通に客としてロッキー見てたみたいな話とかもね披露してくれて、それが今ここに立ってるっていうね、なんかそういうことでやっぱり本当夢を持って目標を持って行けよみたいなね、そういうウーバーワールドらしさ全開のグラスステージの彼ら、いやこれも本当に最高、素晴らしいライブでした。でその後ですね、ちょっとその前だ。筋肉少女隊からこのウーバーワールドのグラスステージに移動する間に、ちょっとね、ちゃんと見たいなと思いつつと、こう、東京スカパラダイスオーケストラをこう、横目で見ながらという形でね、ちょっと、軽く聞いてみたいな感じで移動をしたんですね。うん。で、その次が、10フィードですね。同じやっぱり最大のグラスステージ。で、この8月4日の、鳥を占めたのが、グラスステージ、一番大きなステージ、鳥を占めたのが10フィードなんです。で、10フィードね、本当に去年もね、ステージ、グラスステージでやったんだけど、すごくね、なんかMC でこうがっつりメッセージ言うときと、そうでもないときがあって、去年なんかすごいメッセージ、なんかすごいいいこといっぱい言ってて、なんかすごい胸に刺さったんですよね。で、今年はね、実は、裏でやる。その裏でレイクサイドっていう、さっきリサのところでお話しした湖の前のステージっていうところで、こっちの鳥がエレファントカシマシだったんですね。で僕はこのエレカシの方のちょっとライブレポートを書くんで、そちらに移動しつつということで、最後はこの日8月4日ラストはエレファントカシマシ見てきました。でエレカシもね、本当に進行形のバンドで、本当にね長いバンドでね、メンバーもみんな宮本さん含め50歳過ぎてるっていう形なんですけれども、今年やっぱりニューアルバムを出し、それからそれの先行シングルとしてね、ドラマの主題歌になるすごい疾走感のある曲とかを出して、すごいね新しい形っていうのをどんどん見せてくれて、で、今年なんか去年とか今年とか本当にエレカシはね、メディアの露出度も上がってたりとか、うん、なんかすごいいい感じだなと思ってね、なんかそういう勢いがすごく伝わるステージでした。で1曲目で早速そのさっき話した今年に出したアルバムの中から先行シングルで出した Easy Go っていう曲を披露しまして、でこの曲すごくね、彼らの曲の中でもすっごくテンポが速い、うん、ハイテンションな曲で、もう最初から宮本さんはねハイテンションってすごい感じでね、もうステージ大暴れみたいな感じ、パイプ椅子持って登ってみたりとかね、ステージの端から端まで走ってもう柵から落ちそうになるぐらい突っ止めて歌ったりとかね。であとはね、ギタリストの方がね、今回ね暑いからねタンクトップと短パンで出てきたんですけど、その彼のタンクトップとかビューンとか引っ張っしちゃったりとかしてねいつも以上にこう悪ふざけ大暴れみたいなね、宮本浩次のボーカルのステージなかなか面白かったです。で本当にね、もう1曲目 Easy Go ガンガンやってるから、もう1曲目終わったところでギターをまた変えちゃったりみたいな感じでね。でもちろんね、その他にもね、定番のみんなが知ってる曲っていうのがやっぱりエレカシはあるんで、まあそういう曲をじっくり聴かせてくれーの、それからガストロンジャーっていうね、割とこう世の中に中指立てるみたいな曲とかもやったりいいのみたいな感じで、で最後はやっぱりくだらねえと今宵の月のように、もう宮本さんのギターとボーカルだけで始まって、だんだんそこにバンドが乗っかってくるっていう感じでね、ラストソング今宵の月のようにということで、もうちょうどね7時過ぎぐらいでね、もうちょっと日も暮れてみたいなところでね、すごくやっぱり今宵の月のようにがぴったりこうマッチする雰囲気で、うん、なんかそのレイクステージの鳥をねしっとりと今宵の月のようにが締めくくってくれた、そんなロッキンジャパンの8月4日ラストステージでした。はい、という感じでね、一通り8月4日に見たアーティストの話をしてきましたけど、いかがだったでしょうか。こんな話をしててもあっという間にもう20分近く経っちゃってるんで、ここで一旦切りまして、8月5日の様子はまた改めて収録したいと思います。 バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、ロックインジャパン8月4日の様子をお送りいたしました。それではまたー。